QIC
パラキルでございます。今週のテーマは資本主義末期という幕末という言い方でお送りしていこうかなと思っております。今幕末です。
そうなんや。
もう要するに資本主義という一時代が終わろうとしていると考えていいと思います。それは別にじゃあ明日から共産主義になるとかってそういう話ではないんですよ。僕はちょっと時代を巻き戻したがいいかなとちょっと思ってるわけです。で、こんなことがあります。ついこれ 2,3 日前なんですけど、私大阪メトロの難波駅を昼間歩いておりました。時刻は1時ちょい前ぐらいですかね。だから昼休み、昼ご飯を食べて会社オフィスに戻ろうとしている、サラリーマン、ビジネスマン、 OL の皆さんなんかが割と歩いていたりする時間帯だったんですけど、私の目の前を年の頃合いだと30代前半ぐらい、まあ会社で主任とかそこになってたらいいね、課長とかなってたらいいねぐらいの感じの、まあヤングエグゼクティブみたいな、ちょっといい感じのスーツを着たような3人がなんかこうなんか食べた帰りでしょう、こうオフィスに向かって歩いている。でその声がなんかね、結構声がでかかったんで聞こえてきてたんですよ。で彼らが言う喋ってた内容はどういうことかというと、まあ、いろんな政党が言っている金をばらまこうとしているばらまき政策なんてのは嘘だねっていうのが一つ、あんなものが通用するわけがないねっていうのが一つ、で財源とかどうするつもりなんだよ、嘘つきばっかりだっていうようなことを言っている。それともう一つ、どうせなら税金をもっと上げた方がいいんだよっていうような言い方をしている。でそのいろんなこと、それとも、もう一つ出てきたのは、まあ、株の話になっていくんですけど、彼らは結論から言うと会社の所得以外に不労所得があるんですよ。その会話の内容で分かったのは、要は株をやってるんです。はい。でね、今ね、株をやりませんかみたいな CM ってのは、まあ、ここ、まあ、10年以上前からありますけど、投資信託とかいろいろありますけど、そのすごい一般的やりやすい時代が来ましたっていう、わずかなんで100円からとか1000円からとかなんか言うじゃない、なんかもう簡単にどなたでもできますよっていう、ちっちゃな文字でリスクがありますみたいなの書いてあったりするんですけど、で本当にその株式だとかに投資をすることが非常にそのハードルが下がっていって、で中にはそれをデイトレーダーよろしく、その家にパソコンのモニターを 2,3 台置いて、グラフの変化だとかを見ながら、今日はいくら売るとかいくら買うとかっていうのをやって、で昼の午前の場と午後の場とかでそういろいろやっていて、それで今日は何十万儲かったわとか何百万儲かったわなんていうのが一般の主婦だとかで、そういうことをやっていますみたいなのを、そのワイドショーだとかで取り上げたりして、私もやってみたいとかっつって、それで、まあ、下手な人は大損こいたりするんだけれど、ただ投資している金額がそう大きくないから、まあ損したっていいかぐらいな感じで、宝くじを買ったけど当たりませんでしたぐらいの感覚でやってる人たちが結構いる。で今ね、その各企業の、特に、まあ、株式いわゆる上場してるような会社とか、そういう、会社っていうことになると思いますけど、IR って分かります？
はい。
IR ってあれですよ、カジノじゃないですよ。
え？
それの IR じゃなくて、会社の中で IR って言って、広報の一部門であるでしょ。そのうちの会社はどういうその今現在の財務状況がどうであって、どういうことでこれから行きます、売上が上がっていくかもしれませんみたいな、そういうその情報をまめに出していく部門と言っていいと思うんですけど、そのやっぱ株式がとても大事な、昔から大事ではあるんだけれど、ことさら大事になっちゃって、その会社が結局どこに向き始めてるかというと、完全に株主に向いちゃってるんですよ、会社が。でそうなると、その今それこそさっきの令和の話じゃないですよ、令和のその政見放送見てください、グラフが出てきます、会社が売上が伸びていて空前の売上ですと、でバブル期を超えるほどの売上がありました、なのに従業員への給与は下がってるんですよ、であと設備投資も下がってるんです。で何が上がったかっていうと、株主への配当だけが山のように上がってるんですよ、ものすごい角度で。ということは、株主という人たちが 儲かるシステムっていうのを会社が必死になってやり始め、まあ、やってるっていうことになるわけですね。でもちろん株式会社っていうのは株主の皆様に対する配当を支払うというために頑張るっていうところは当然あるわけですよ。そのために投資出資をするわけだから当然なんだけど、でもまず最初に大事なのは従業員でしょ
う。うん、
会社の従業員と、あとそれを会社を発展させるための設備投資、そういったものにまずお金がある程度、まあ、曲がっていって、その上でその利潤の中から配当金っていうのを出して、その株主にありがとうございましたって払うっていうのが最も健全な資本主義の姿なんですよ。そこら辺は大河ドラマ青天を衝けでね、あのコンパニーだって言って今やってますから、コンパニーはそうなんですよ。ところが今どうかっていうと、完全に経営者ももう従業員とか設備投資の担当のそういった部門だとかをもう見ないで、株主の方の反応だけ見て、株のその1円下がったとか上がったとかって、そういったところで株主がどういう動きをしてるかっていうとこばっか見ちゃって、でいかにその株主を集めて、そういわゆるお金を集めてうまく運用するかっていうマネーゲームでしかなくなっていってるわけですよ。でそれはもうアメリカが先にそれ、うんと先にそれやってたわけですよ。でもう行き着くところまで行ってるわけ、でそれがもうダメだっていうことはもう10年も前に分かってたんですよ。それがね、今まさにそれなんですよ、日本が。でだからこの空前の利益を上げましたはいいんですよ、おめでとう、よかったねって話だったら、それでその従業員の生活水準が上がらなきゃいけないのに上げてないっていうことは、これはもうまさしく経営者と言われてる人たちがとんでもない背信行為をしてるやつらで、で本当だったら従業員が一気に攻め込んでいって、重役の部屋に攻め込んでいってボコボコにしなきゃいけないんですよ。でそのみんなおとなしくなっちゃってるから、社長命令が怖くなっちゃってるんですよね。もう何もできませんって言ってるんだけど、いやなんてことね、社員が例えば、まあ、1万人社員がいたとしましょうや、その中の、まあ、あの1割とも言わないですよ、5部ぐらい、だったら、ね、500人ぐらい、50人、500人か、ね、でまあいいや、まあ、100人でいいや、100人がですよ、100人がその重役のいるフロアに突入するじゃないですか今、突入してもうガードマンとか申し訳ないけど踏んじばってですね、突入してそのもう100人でともかくボコボコにしましょう仮にですよ、これはあくまでフィクションで申し上げてますよ、本当にやらないでくださいね。それでボコボコにしたとするじゃないですか、そしたらやっぱね、警察呼ばれて100人逮捕されるかもしれないけど、100人は立件するなんてことできないですからね、で結局その経営者たちは恐怖がそこで出てくるんですよ。やっぱ従業員大切にせんと、俺たちもいつ狙われるかわからない、だったらちょっとぐらい給料上げとこせってなるじゃないですか。そこなんですよ、それが今ないの。だから昔はね、組合活動っていうのがあって、組合が起こるとちょっとそのサボタージュをやってストライキをやったら自分全然さ、あの売り上げがそれ下がる、それ困る、だったらしょうがない、ちょっと賃上げしとこうやとかってやったのに、今ほら組合がクソ野郎しかいないわけですよ、で連合だなんだって、何が連合だって話なんですけどね、これはあの右寄りの私が言ってるってのはすごい話なんですけどね、あの右寄りがあの組合活動を頑張ると今言い始めてるのは、私は思うんですけどね、右翼的な組合活動が出てきた方がいいのにと思うんですよ。これあのだから今の左翼がもうジジイババアとなんか喧嘩の仕方がわからないとっちゃん坊やとかばっかりになっちゃってて、あのダメなんですよ。その点ね、あのスーツを脱いであの急に戦闘服とか着て、あの菊の御紋入れて突入した方が怖いからね。でそういうね、右寄り的なあの組合を作ってたね。でそれが結局その従業員の生活を良くする、結局日本国を良くすることになるんですよ。でそれがやっぱり最終的には天皇陛下がやれよかったと思うことだと思うよ、俺は。でだとすればその右寄りからも攻めていくべきだし、左右で一気にそのあのもうそれこそ青天をつけじゃないですよ、その、バカなその経営者のやってることをとにかく糾弾するっていうか、やっつけるっていう風にならないとダメなんですよ。だから今幕末だって言ってるのはそういうことで、そのまあ何あの幕府を大事にしようという砂漠派と、それとあの まあ、維新を断行しようとしている、うん、その、まあ、勢力がいて、うん、でも結局はさ、上っていきたいのは日本を良くしたいってことじゃないですか、うん、となるとこうまさに左も右も敵はそういうバカな経営者たちなんですよ、うん、それとその背後にいる政治家なんですよ、
うん、
そこに気づいてほしいんですね、うん、だからやっぱ今起こらないとダメ で、うん、でそれが一番今ね優しくできる方法が選挙なんですよ、
うん、
で、あのだから私はそのえのき田がそうはいいけど私は暴力は嫌だと、ね、そのあんな大嫌いな社長だけど殴りたい子はないと、
うん、
とか思うんだったら一票投じればいいんですよ、うん、まずは、うん、そこから始まるんで、
うん、
今だからまさしく資本主義がもう腐ってるんですよ、
うん、
もうそういう意味で言ったら幕府が腐ってた時の幕末と、まあまあ、ほぼほぼ一緒で、うん、それをその維新としてひっくり返す、維新ってあれですよ、大阪維新のあのクソ野郎じゃないですよ、うん、本当に明治維新の場合の維新なんですけど、うん、ああいうふうに体制をひっくり返そうと思うか、それとも砂漠派みたいに幕府をもう一遍ブラッシュアップしてきれいにしてクリーンアップすればいいんだっていう考え方、うん、それはまあ資本主義を続けようっていう人たち、これが右派かもしれない、うん、で資本主義はもういらない、やっぱり共産主義にした方がいいっていう左派かもしれないけど、うん、結局まずは敵はそこにまず立ち塞がるのはバカな経営者です、
うん、
それとバカなあの政治家なんですよ、
うん、
でだから結局共同の敵なんて、あの共通の民衆の敵なんだっていうことをぜひ気づいていただきたいというふうに、うん、右だ左だで喧嘩してる場合じゃないという、うん、あなたが資本家で、あなたがその利潤だけで食っていってるいわゆる上級国民と言われる人たちだ、人だったらまあえのきだが言い出したことは嫌でしょうね、
うん、
でもまああんまりうちのリスナーにいないんじゃないかなうちのリスナーも多分健全なその給与所得者が多いと思うんですよ、うん、ほとんどの場合は。でだとすれば敵ですよ奴らは、
うん、
ということをまあ、申し上げておきたいということで、ございまして、自民党員の木田親子さんいかがでしょうか。
なんでですかなぜ自民党員なんですか。
いや知らないですけどなんかどうですか、熊本ではどこ誰に入れるんですか、あなたは。
与党じゃないとこですかね。
与党じゃないところ、与党ですね
あそうですね、
与党に入れるの、与党に
与党ですね。
与党って意味分かってるよね、みんな。
分かってないです。
野党がいるでしょ、
うん、
与党がいるでしょ、
与党がいる
でしょ、間っていうことですよ、
うん、
いやー言うよ
間って何どこですか。
だから野党のふりして中身は与党だよ。
はー、でも一つしかないじゃないですか。
まあ維新ですよね、維新とか、まあ、都民ファーストとか。
なるほど、
あと立憲とか国民の一部とかいるんですよ、与党議員が。
そうなんよ、
だからもう与党に騙されちゃダメなんだって。一番の敵は与党なんで、与党。
ああそう、
うん、ということです。
あ、投票率が本当上がってくれればいいですね、
はい、そうですね、 50% ぐらいはいってほしいですよね。
あのね、そうそう、唯一期待を持ってるのは今回、はい、まあ、18歳から選挙
権、ね、そうですね、
本当ね、はい、高校生の動きがすごい。
あ、ね、
あ本当によかった。それはいい意味でのすごいですかね。
真剣に初めての選挙に臨みたいと思っている、まあまあ18歳になってる人たちだけだけど、ね、で若い人もすでに、まあ大学生も含めてだけど、もう選挙権あるわけじゃないですか。でどうしようかって言って、その大事に使ってみたいっていう感覚をお持ちの方が増えている。これはもう希望が持てる、
ね、18歳以上っていいですよね。
はい、でまあ、それ
だからその年ぐらいからやっぱりそういう風にして真剣に考えてもらえれば嬉しいですよね。もうだって私の18歳の時なんか全然考えてなかったからですね、
うん、でしょうね、
うん、あでしょうねってでしょうねって、
いやいやいや、
でしょうねってなんすか。
いやいや、あなたの言ったことに同意しただけじゃない。私は
確かに
反論したんじゃない
で、そうなんですけど、そういうことじゃない、
そんなことはないでしょうって言ったら嘘になるでしょう。だ
まあまあまあまあまあまあまあいいんですけど。
あ、そうですか。
だから、うん、本当、うん、その、うん、今ぐらいの18歳の年から本当、はい、政治のことっていうかね、やっぱ国
はい、
っぱ動かす力は大きいので、
はい、
ぜひ行ってもらいたいですね。あ、だって日曜日からでしょ、もうあれも今日からですもんね。
あの不在者投票とか
ですね。そうそう
です。事前投票。
そうそうそうそうそう。
たださ、今回あの海外とかにいる日本のその在留邦人のところに投票用紙が届かないんだよ。
結構そうなんですか。
うん、
そ
う
なん
もうあの届いたとしても投票できない。
間に合わない。
ふざけたことやってますよね。
ネットとかではダメなんでしょうね。やっぱ難しいですよね、まあ、ネットはね。
まあこれも大問題なんです
よね。まだ先の話ですよね、
うんうん、まあということでございまして、一旦 CM に来まして、この後もお便りをご紹介してまいります。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、けっしつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん。なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。